これは、もう、ちょっと話の始めに言っておくと、これ特定の人に対するある種の偏見とか、まあ、差別のような話になってしまいかねないというか、おそらくそうなってしまうので。
得意やね、それね。
なんか謝っても仕方がないんですけど、そういう話ですっていうことは言っておきます。
はい、傷つく人がいると、
はい、まあ、傷つく人がいるんかどうかわからないけれども、うん、特定の人をバカにしてるであろうエピソードになるだろうなっていう話ですよね。
なるほど。じゃあまず最初に断っておく。
激辛食品に書いてる辛いものを苦手な人はおやめくださいみたいなもんね。
はい、
うん、
面積にはならないんですけれども、一応言っておこうかっていう、うん、
はい、
はい、
なんかね、これ共感してくれるかどうかわかんないんですけど、
うん、
はい、
田舎とかに行くと、本当にこう、うん、なんていうんですか、田舎、本当の意味での田舎とかに行くと、
うん、
なんか、木でできた建物、うん、木の一軒家とか、ボロボロの木の一軒家とか、うん、たまにないですか、なんか、町から
離れた。ありますよ、ありますよ、
ありますよ、あります
よ。で、たまにそんな家の木の家の壁面とかに、
うん、
やたらとなんか宗教的思想とか、政治的思想を書いてる人とかいない？これ共感されへんのかな？俺は、なんか、田舎に行くと結構見つけてしまうよ、そういう家を。なんか、まあ、家とまでは行かへんまでも、なんか田舎に行くと、道になんか変な板が立ってて、なんか、神は死んだとか、なんか、書いてるやつとか見えへん、なんか。
それ田舎に限るんかな？
え？
田舎に行くのかな？
田舎で僕はよく見つけるんですよね。町にもあるんかもしれんけど、町は他にも情報がいっぱいあるから見つけてないだけかもしれないんですけど。うん、
あ、なるほど。
田舎に行くと結構なんか神は死んだとか、うん、なんか日本人の誇りを取り戻せとか、なんかそういう宗教的思想とか政治的思想のメッセージを書いたものをよく田舎でよく見かけるんですよね。で、究極、なんかどこに旅行行った時やったかな、もう家の壁面丸ごと全部その文字で埋められてるような家とかがあってめっちゃキモッと思って、なんか、もうちょっと心壊れている人なんかなって思うぐらい、なんかそういう家とかがあって、僕は結構そういうのを田舎に行くと見かけるんですよね。これは田舎あるあるじゃないですか、まずこれは。みんなはそんなに見つけないですね、それを。なんか見つけてまうんですよ、そういうのを。
あ、そう。
で、誰が住んでるとかとは知らないですよ。ただ車でブーンで走ってる時に何あの家って思うぐらいの感覚で、めっちゃそれをまじまじ見るとかではないんですけど、まあ一瞬でちょっと肝とか思ってまいりますよね。なんかそういう偏りすぎてる存在みたいな感じ。で、そういうのがまあ僕はよく見かけてたっていう過去があるんですけど、この間こんなご時世の中、まあ、出勤せなあかんかったから、こう、電車乗ってた時の話なんですけど、うん、なんかこの自分の隣に座ってる男の人がおったんですけど、
うん、
パッと見なんか、別にその人まじまじ見るわけではないですけど、大学生っぽかったんですね。
はい。
で、すげえなんかこう、手元のなんか手帳かな、紙に一生懸命なんかを書いてはなんかめくって、裏側を見て、なんか、しとうから、なんか単語かなんか覚えてんのかなと思ってて、
うん
うん、
で、チラッとなんか、気になるから、チラッと見たら、なんかこう日本語じゃないような感じの言葉で、なんか書いてあったから、なんか語学の勉強で何かこう、例文を覚えたりしてるんかなって思ってたんですよ。例文を見て、訳を考えて裏で答え合わせをしてるのかなって思ってて、まあまあ、普通に何も考えんと勉強してるはる人なんかなと思ってたんですよ。で、僕はもう電車乗ってる中、ぐーぐーって寝てて、パッて目が覚めて、もうちょっとで駅かと思って、ふとその隣の人をチラッと見たら、書いてある文字は外国語でも何でもなく、日本語やったんですね。あ、日本語やと思って、外国語じゃなかったと思って、パッてそこ目に入ったんが、なんか、中国の支配から逃れよとか、なんかそんな言葉が書いてあって、え、何これと思って、日本は中国の支配から逃れようとかなんかそんな文章がパッと目に入ったんで、あれ何やろうってちょっと見てもうたら、なんか手帳かなんかに書いてあったと思ってたんが、なんかチラシをなんか英語ぐらいの大きさに切った紙なんですよ。で、それになんか黒マジックでびっしりとそういう感じの思想がビャーって書かれてあって、でしかも、なんか神によっては文字がめっちゃちっちゃかったり大きかったりして全部それ系のメッセージやったんですね。で、その神を見ながらその人はマジックで一部分をブワーって塗っては今度は赤ペンでまたなんか違った文章をこう書き直したりしてて、 それをずっと電車の中で繰り返してたんですよ。
おう。
で、うわ、怖っと思って、なんか、
おう。
心壊れてる人なんかなってちょっと思ったんですけど、
はいはいはい。
そういう人が、最終的に田舎に行ってそういう家に住むんやっていう、納得がいったって話なんですけどね。
はい。
ああいう家とかの住んでる人はどう成長していくんだろうと思ってたんですけど、
うんうんうん、
それですごい腑に落ちたっていう話なんですけど、なんかこういうとこにおるんやと思って、こういうとこから始まってんねんなと思って、
そこがスタートで、
そこがスタート
だんだんこうね、うん、こう田舎にこ う, うなんて引きこもるじゃないけども、こう
なんかこう社会と反りが合わへんくなって最終的にそこに行くんやなと思って、でそして、うん、こんな若い時からそうなんだと思ってね、なんか、
うん、あ
すごい怖っと思いながらも、うん、あなるほどって、なんかすごい過去に見てたあの風景とめっちゃ合致したんですよ。そうかって思って。
なるほどね。
すぐ僕電車出ましたけどね、スッとこう。駅着いた瞬間、スッと。微妙なラインじゃないですか。本当の意味での、なんつうの、現代政治に対する批判とか、なんかそういうのではないじゃないですか。なんか、言ったら陰謀論とか、あるかどうかわからないものに対する、こう、脅迫観念とか、感じてるような人やから、まあ思想とか価値観って言ってるけど、言ったらもうなんか、ちょっと、あれな感じの思想でもないし、
うん、
価値観でもないし、うん、確かに妄想かもしれないじゃないですか。
そうですね。
妄想かな。
うん、そっちか。
ただ、ちょっと若干ちょっと心が壊れてしまった人なのかなって思ってしまうんですけど、まあ、ただ本人からするとそれはもう本当のことだと思うんですよね。
うん。うん。
うん、
で、そんな、なんか国を憂うこと、憂う言葉とかを、ブワーってめっちゃ書いてるんですよ。ピッチリと、そのチラシの、ちっちゃいチラシの紙に。めっちゃ怖いと思って。で、それがもう束ぐらいあるんですよ。なんか、システム手帳ぐらいの分厚さの紙持ってて、めっちゃ怖いと思って。
まあね。
うん。
まあ確かに。
積み重ねられてるんやなと思ったんですよね、そういうのが。はい。だから別に、そういうことがあったよって話なんで、これ以上はないんですけど、別に。
これ以上はまあまあ、あれです
けどね。はい。もう好きにしてくださっても全然結構なんですけどね。はい。それは。